より豊かな豊かな主の御臨在の中で、主をもうひとたび共に礼拝できることを心から感謝をいたします。またインターネットで礼拝しておられる方々、私もインターネットの礼拝をその恵みに預かることとなり、本当にそのインターネットで、自分の家でまた一人で、画面越しに礼拝するそのところにも、主ご自身が豊かに共にそこにいてくださることを心から感謝し、今日も主の御名によってお一人お一人を、そのご家族を祝福します。アーメン。今日の主の豊かなご臨在、心から感謝し、このように主のご臨在の中で御言葉を開けることを心から感謝して、早速今日主の御言葉開いてまいりましょう。出エジプト記の19章の1節から6節の御言葉です。それでは御言葉をご一緒に1節から6節まで朗読してまいりましょう。3、はい。エジプトの地を出たイスラエル人は、第3の月の新月のその日に市内の荒野に入った。彼らはレフィリムを旅立って市内の荒野に入り、その荒野で宿営した。イスラエルはそこで山のすぐ前に宿営した。モーセは神の身元に登っていった。主は山から彼を呼んで仰せられた。あなたはこのようにヤコブの家に言い、イスラエルの人々に告げよ。あなた方は私がエジプトにしたこと、またあなた方をわしの翼に乗せ私のもとに連れてきたことを見た。今もしあなた方がまことに私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、あなた方はすべての国々の民の中にあって私の宝となる。全世界は私のものであるから。あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。これがイスラエル人にあなたの語るべき言葉である。アーメン。出エジプト記の19章のこの1節から6節の御言葉、このところから始まるイスラエルに対する主の御言葉、私たちは今過ぎ越しの出来事について、出エジプトのことについて3月イザヤ先生を通して教えられ、先週私たちはイースター、主イエスキリストの十字架の死、葬りと復活、主は私たちの名を呼んでくださるお方であることを心から感謝いたします。そしてまたこのお方とともに、私たちは主ご自身が私たちを離れていった、でも離れていったのは手にお帰りになり、私たちに聖霊を豊かに注いで私たちをそれぞれのところに使わせてくださるためであったことを心から感謝し、主の御名を褒めたたえます。今日その恵みの中で、この出エジプト記の19章の1節から6節のところも、これまたとても大切な御言葉の箇所です。この19章のところから、この主ご自身がこのイスラエルの民を呼び集めて、そして主は3節、山から彼を呼んで仰せられた。主が声をかけて名前を呼んでくださるということは、とても素晴らしいことであり、またとても主ご自身は重大な任務をこのイスラエルに与えたということです。先週名前を呼んでくださった方は、私たちをそれぞれのところに祝福の蔵として送り出してくださるという祝福のメッセージをイースターともに受け取りましたが、同じような流れの中で主ご自身はこのイスラエルをエジプトの奴隷の苦役の中から助け出してくださいました。主に心から感謝いたします。そしてこのようなところにおいて、この主ご自身が呼び出されて、そしてこの4節のところから始まる言葉がどこまで続くかというと、山の上から主ご自身は民数記の10章に至るまでずっと語り続けてくださいました。本当に主ご自身が呼び出されるとき、主が呼ばれるとき、そこに重大な主ご自身の心が示されるから、心から感謝いたします。このご計画の中にあって、私たちは今日この4節の言葉に導かれれば、 この3週間、注目していきたいと思います。もし、今日も恵みによって、ただ本当に一方的な主の恵みによってここに立つことが許されていますが、主が導いてくださるならば、来週も再来週もこのあなた方をわしの翼に乗せと書かれてありますけれども、19章の4節、主ご自身がイスラエルをわしの翼に乗せ私のもとに連れてきた、とこのわしの翼、このわしはパレスチナ大高ハゲワシでは、大ワシではないかと言われていますけれども、他のカナンの古い文章の中においてはこのわしがたくさん使われていますけれども、このところからわしの翼ということを主ご自身が宣言されたところから、カナンの神々ではなくて私主があなた方を助け出したと主ご自身の宣言の中でわしの翼という言葉が用いられています。この翼ということに注目したいと思いますが、ヘブル語ではカナーフという言葉が使われており、翼、裾、端、隅、先端、境界線を表します。そしてこのカナーフという言葉は本当に素晴らしい、神様ご自身の真理を表す言葉として聖書の中でも使われています。そしてこの翼ということを見るときに、その翼の第一の目的は守りであり救いです。本当に今日はこの守りであり救いということを共に見ていきたいと思います。でもその主ご自身の御翼ということは、来週その翼には癒しがあるとマラキ書に書かれてあります。そしてもう今日言ってしまいますけども、知っている方々もおられると思いますが、このカナーフというのは2階のフェロシップルームにあるあの長地の女がイエス様に触れようとしている衣の裾、ツチートと言われますけども、聖書に最初に出てくるときにはこのカナーフ、翼という言葉が使われています。ですから主ご自身の翼には癒しがあります。アーメン。そしてもう一つ、この翼の特徴ですけども、翼は敵が攻撃してくるときに瞬間的に場所を移動することができます。それは敵の攻撃からの解放を意味します。本当に危険が迫るときに瞬間的に主ご自身はこのイスラエルの民をエジプトから物理的に連れ出してくださいました。3週目にはこの主ご自身の翼には解放があるということを共に受け取っていければと願っています。今日はこの主の翼には守りと救いがあるということを、今日はイメージの中でその親鳥がそのひなを翼の下に入れるような主イエス様ご自身のその姿を思い描きながら御言葉を共に受け取っていきたいと心から願います。今日第一番目のポイントを一緒に見ていきましょう。3、はい、主は御翼に乗せてイスラエルを守り、主を礼拝するご自分の民とされた。アーメン。この4節の部分ですけれども、あなた方は私がエジプトにしたこと、またあなた方をわしの翼に乗せ私のもとに連れてきたことを見たと書かれてありますけれども、この4節の御言葉ですが、主ご自身がこのイスラエルの民がエジプトの奴隷の苦役の中で苦しんでいるその時に、出エジプト記の2章3章のところに主ご自身がその経緯を記してくださっておりますけれども、2章の23節から25節を見たいと思います。このところにも私たちが覚えるべき大切な原則が示されていると私は信じるのです。出エジプト記の2章の23節から25節のところ、ご一緒に。3、はい、それから何年も経ってエジプトの王は死んだ。イスラエル人は労役にうめきわめいた。彼らの労役の叫びは神に届いた。神は彼らの嘆きを聞かれ、アブラム、イサク、ヤコブとの契約を思い起こされた。神はイスラエル人をご覧になった。神は御心を止められた。いつも聖書を読むときに神様の視点とまた人間の視点と両方矛盾するように見えますが、これはセットで描かれていることを覚えます。神学的にも神様の主権ばっかりを強調すると、まあ、本当にその神様の主権以外にはないんですけれども、偏りが出てきます。そしてそこに人間の主ご自身に対する応答の責任というものが 変えなくなってしまいます。今度人間の責任ということばっかりを強調しすぎると主の主権というものが飛んでいってなくなってしまいます。このところで書かれてあることを見るときに一つの言葉に皆さんも思いが止まると思います。神は彼らの嘆きを聞かれ、アブラハム、イサク、ヤコブとの契約を思い起こされたと書かれてあります。主は忘れちゃったんでしょうか。主は忘れて、ああ、悪いって、私、本当に大変申し訳ないんですけども、あります。家内や子供との関係、忘れてしまうこと、そしてまた、年とともにでしょうか、最近もっと多くなってきています。約束したのに忘れちゃったっていう、主はそのようなところで思い起こされたと言っているのでしょうか。そして他の神々、人間が人間の形に作った偶像は気まぐれです。ある時は約束したのにその通りしてくれますけども、気分が変わるとそのようにはしてくれません。なぜならば気まぐれな人間が作った神々だからです。でも主はそのようなお方では一切ありません。主は忘れてしまうお方ではありません。主は気まぐれなお方ではありません。主ご自身はいつも思い起こしてくださっているお方なのです。だからこそイスラエルのためにいつもあなた方を思い起こしている主を思い起こしてほしいと願っておられます。だからこそこの19章の4節の御言葉、あなた方は私がエジプトにしたこと、またあなた方をわしの翼に乗せ私のもとに連れてきたことを見た。私主があなたを本当に愛してエジプトからあがない出したことを決して忘れないでほしいと主ご自身は宣言されます。申命記の32章の10節から12節の御言葉も見ていきたいと思います。申命記32章10節から12節の御言葉です。この御言葉がもう少し詳しく説明されていますけれども、主ご自身は本当に真実で誠実であり、アブラハムに与えたイスラエルに対する契約を絶対にお忘れにならないお方。ご一緒に御言葉を3、はい。主は荒野で獣の吠える荒れ地で彼を見つけ、これを抱き世話をしてご自分の瞳のようにこれを守られた。わしが巣のひなを呼び覚まし、そのひなの上に前かけり、翼を広げてこれを取り羽に乗せていくように、ただ主だけでこれを導き、主と共に外国の神はいなかった。アーメン。イスラエルの神主は愛するイスラエルの民を決してお忘れにならないお方。そして主ご自身はこのイスラエルの民に、私がいつもあなた方のことを覚えていることを思い起こしてほしいと願っておられる真実な主です。そして主ご自身はこのイスラエルの民をどこに連れてきたかというと、主ご自身の元に連れてきたと書かれてあります。この出エジプトする前に主ご自身はこのイスラエルの民に対して、このイスラエルの民が荒野で奴隷の身分となって偶像礼拝者たちの中にあって、希望もなく暗闇の中にいるこの民に対して、誠の主を礼拝させるために、荒野で主を礼拝させるために、この偶像礼拝の国エジプトの中から救い出してくださいました。アーメン。そして主ご自身はこのことを思い起こしなさい。そして主ご自身はこの3節のところに書かれ、19章の3節のところに書かれてあるように、主は山から彼を呼んで仰せられた。あなたはこのようにヤコブの家にイスラエルの人々に告げよ。過ぎ越しの出来事もそうです。出エジプトのこともそうです。主ご自身が主権を持って導かれます。でもその時にモーセが、アロンが、祭司たちが口として用いられます。主ご自身がこのように言っておられると、主ご自身の宣言があるときに、それらはモーセを通してアロンを通して祭司たちを通して宣言される。そのときに民は急いで、そして秩序正しく、その杉越の主の御声に従ってエジプトを脱しました。主の御翼に身を避けるというのは、何もしないでうずくまったままでそこに留まっているということだけではありません。それは性的な、何も動かないということではなくて、動的なもの。それは何かというと、主よ、あなたの御声に明け渡します。 この先は何か分かりませんけれども、主よ、あなたが言われるなら私はあなたの翼に乗ってあなたの行かれるところに行きますという主への信頼、主と主の御言葉に対する明け渡し、これが主の御翼に乗るということです。そしてこの主の御翼に乗ったイスラエルの民は、この主ご自身の御翼の中で出エジプトし、そしてアラノで主を礼拝する恵みの中に導かれました。そしてイスラエルの民の歩みを見るときに、今日に至るまで彼らの人生には、私たちの先輩であるイスラエルの人生には試練と問題、苦しみだらけです。民族虐殺、そしてまた絶滅の危機を何度も何度も通りながら、主ご自身はこの民に対して御言葉を通して語りかけ続けておられます。思い起こしなさい、思い起こしなさい。私があなた方をエジプトから連れ出した神である。私があなたを十字架の死、葬りと復活によってあがなった主であると主は宣言し続けておられます。そしてそれを思い起こすときに、イスラエルの民はどんな困難や試練や問題の中にあっても、暗闇でこの先は希望がないと思うときにも、主ご自身が思い起こしを思い起こし、そうだ、この主は生きておられる。私たちの先祖イスラエル、エジプトの苦役の中から贖い出された主は生きておられると、主ご自身の前に勇気をいただいて、そしてイスラエルはこの歩みを今に至るまで重ねてきているのです。私たちはこのイスラエルの信仰の先輩であるダビデの姿を通しても、主ご自身に身を避けるこのダビデがどれだけ守られたのか、どれだけ激しい困難と試練、苦しみの中を通されても、主ご自身の中に身を避ける、主と主の御言葉に信頼し続けた、この先輩、ダビデの姿を通して、今日私たちも励ましを共にいただこうではありませんか。詩編の17章の6節から8節の御言葉をご一緒に朗読し、私たちもまた告白として、主の前に告白してまいりましょう。ご一緒に、三杯。神よ、私はあなたを呼び求めました。あなたは私に答えてくださるからです。耳を傾けて、私の申し上げることを聞いてください。あなたの苦しい御恵みをお示しください。立ち向かう者から身を避けて、右の手に来る者を救う方。私を瞳のように見守り、御翼の陰に私をかくまってください。アーメン。出エジプト記19章に至るまでも、出エジプトした民が食べるものがないと騒ぐときに、主ご自身は天から生ける命のパン、マナを降らせて彼らを養い通してくださいました。そして彼らが水がないという不満を言うときに、モーセが岩を打つと水を出させて、彼らはその命の水によって養われて、彼らは旅を続けることができました。彼らが呼び求めるときに、真実な主はいつも答えてくださっている聖書記事を見て、主ご自身はいつも思い起こしてくださっているお方である。忘れてしまうのは人の方である。だけれども、私が主を呼び求めると、主は私たちに答えてくださったとダビデが宣言しているように、主はイスラエルの歩みを通して真実に今に至るまで彼らのその叫びに答え続けてくださっていることを心から感謝し、主を褒めたたえます。この主は生きておられます。36章の5節から6節の5節から9節の御言葉も朗読しましょう。本当に主の真実、誠実を褒めたたえます。ご一緒に賛拝。主よ、あなたの恵みは天にあり、あなたの真実は雲にまで及びます。あなたの義は高くそびえる山のようで、あなたの裁きは深い海のようです。あなたは人や獣を栄えさせてくださいます。主よ、神よ、あなたの恵みはなんと尊いことでしょう。人の子らは御翼の陰に身を避けます。彼らはあなたの家の豊かさを心ゆくまで飲むでしょう。あなたの楽しみの流れをあなたは彼らに飲ませなさいます。命の泉はあなたにあり、私たちはあなたの光のうちに 光を見るからです。アーメン。61編の1節から4節も朗読しましょう。主の御言葉には命があります。そしてこの御言葉の通りイスラエルに成就し、今イスラエルは再び歴史上の奇跡としてもう一たび北から南から東から西から集められ、そして主ご自身の前に今整えを受けています。ご一緒に61編の1節から4節を朗読しましょう。はい。神よ、私の叫びを聞き、私の祈りを心に留めてください。私の心が衰え果てるとき、私は地の果てからあなたに呼ばわります。どうか私の及びがたいほど高い岩の上に私を導いてください。まことにあなたは私の酒どころ、敵に対して強い櫓です。私はあなたの幕屋にいつまでも住み、三翼の陰に身を避けたいのです。三翼の陰に身を避けたいのです。アーメン。このように困難試練の中にあっても主を呼び求めるときに、主ご自身は真実に応えてくださって、イスラエルを今日に至るまでその三翼の陰に守り続けてくださっています。そして今日私たちは主と心を合わせて、このいつもイスラエルの民を思い起こし続けておられるこの主と心を合わせて、思いこのイスラエルの民が、ユダヤ人が主を思い起こすことができますようにと心を合わせて祈ろうではありませんか。ダビデのように主の前に身を避けたいのですと、今問題と試練の中にあるこの民が他の何ものでもなく主だけにより頼んで主の前に立ち返りますようにと主と心を合わせて祈ります。主は御翼を広げて待ち続けておられます。アーメン。第2番目にこの項目を一緒に朗読しましょう。はい。主は主の御翼に身を避ける異邦人も受け入れ、宝の民に加えてくださった。アーメン。19章の御言葉に戻ります。出エジプト記の19章の今度は5節のところを見ますと、御言葉はこのように言っています。今もしあなた方が誠に私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、あなた方は全ての国々の民の中にあって私の宝となる。全世界は私のものであるからと宣言されています。このストーリーがこの聖書の中にあって、今イエス・キリストを通して異邦人である私たちに成就していることを今日心から感謝し、主を褒めたたえます。本当に異邦人の中から主を礼拝することができる。もうこの宝の民が地方に使わされ、そしてその中から異邦人がその恵みに応答して救われるということが、このルツ記の中で、このナオミとルツのストーリーを通して成就しています。この全世界は私のものであるからと宣言される主、この主イエス様はイスラエルの神です。全世界の神です。日本の神です。そして私の主です。この主ご自身を今主と礼拝できる恵み、先輩のルツから私たちは見たいと思いますけども、ルツ記の、ところにこのストーリーが書かれてあります。今日は詳しく、見る時間はありませんけれども、このルツ、どうすることもできない状況の中でモアブの地に行くこのナオミ、そしてその夫、二人の息子でも夫は先立たれてしまう、そしてまた結婚した二人の息子も、失ってしまう。本当に人生の大きな大きな一人のイスラエル人の上に起きた悲劇の中にあって、一人の嫁であるルツは、どんなにあなたはもう自分の国に帰りなさい、そしてあなたは幸せになりなさいと言ったとしても、このルツはナオミ、イスラエルの民に対して、あなたの民は私の民、私はイスラエルと共に立ちます、そしてあなたの神は私の神です、あなたの神イスラエルの神を私の神として崇め礼拝します、そしてあなたの御翼に身を避けます、ただ単にそれは何もしないということではなく、私はあなたの神の言われる通りに、イスラエル、あなたの言われる通りに、私の人生すべてをあなたに明け渡します。 ルツはそのように決断し、2章の10節から13節のところでボアズの言葉をこのようにいただいています。ボアズは買い戻しの権利のある親戚として、このイエス・キリストの雛形ルツの姿を、またその母であるナオミの姿を見ていました。ルツ記の2章の10節から13節の御言葉、ご一緒に朗読していきましょう。3、はい。彼女は顔を伏せ、地面にひれ伏して彼に言った。私が外国人であるのを知りながら、どうして親切にしてくださるのですか。ボアズは答えて言った。あなたの夫が亡くなってから、あなたが姑にしたこと、それにあなたの父母や生まれた国を離れて、これまで知らなかった民のところに来たことについて、私はすっかり話を聞いています。主があなたのしたことに報いてくださるように、またあなたがその翼の下に酒どころを求めてきたイスラエルの神主から豊かな報いがあるように、アーメン。異邦人であるルツは信仰によってイスラエルの神主の皆を呼んで、そのナオミに従い、そしてボアズに従い、その言われる通りに主ご自身のイスラエルの神の御翼の中に身を避けました。それを通してこのボアズが宣言しているように、あなたがその翼に避けどころを求めてきたイスラエルの神主から祝福がありますように。最大の祝福はイエスは主と礼拝することです。そしてルツはそのイエスキリストの系図の中に加えられるものとなりました。ハレルヤ、主の皆を心から崇めます。異邦人であったとしても、信仰によってイエスは主であると御霊によって告白させていただけるということは、何という恵みでしょうか。そして今日私たちはその恵みの中にイエス・キリストによって預かっていることを心から感謝いたします。創世記の12章、あなたによって、アブラハムによって、イスラエルによって、この約束を受け取った契約の民を通して地上のすべての民族は祝福される。この民族という言葉は、他のところでは国民、ゴイームという言葉が使われていますが、異邦人を表します。全世界のすべての異邦人はあなたによって祝福されると、イエス・キリストの十字架の死、葬りと復活を心から褒めたたえます。イスラエルの中から来られたイエス・キリストを通して、この救いが今異邦人である私たち一人一人のものとされ、今私たちもルツと同じように、あなたの民は私の民、あなたの神は私の神ですと、イスラエルと共に立つものとされ、イエス・キリストを私の主と信じるものと作り変えられていることを心から感謝しよう。褒めたたえます。アーメン。この主から私たちは大きな大きな、また恵みをいただいています。今日私たちはこの恵みを受け取っていること、ガラテヤ書の3章に書かれてあるこの御言葉もぜひ後ほど朗読ください。今日最後3番目のポイントに行きたいと思います。ご一緒に朗読しましょう。3、はい。主と共にイスラエルの救いのため、日本のリバイバルのために使えます。アーメン。この出エジプト記の19章の5節のところですけれども、あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。これがイスラエル人にあなた方の語ること、あなたの語るべき言葉であると書かれてありますが、イスラエルは今主の御心の通りに本当に回復されているでしょうか。いや、まだです。本当の意味でこの民が主に立ち返り、ヤウェなる主、そしてまた人となってこの地に来られ、贖いを完成された神の御子イエス・キリストを、イエスは主であると告白し、本当に主に立ち返るその時は今これから来ようとしています。そして主ご自身が宣言されるのは、あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となるという主ご自身の願いがイスラエルの上に全うしますようにと、引き続き私たちは主と心を合わせて祈り続けようではありませんか。アーメン。そして異邦人である私たちにとっても、主ご自身は、あなた方は 以前は神の民ではなかったのに、今は神の民とされ、今は王である祭司とされていると、主は私たち一人一人に宣言してくださっておられます。そして私たちの周りに、全世界は私のものであるからと宣言される主ご自身がおられます。そしてその主ご自身は、その広げた御翼を持って、一人も忘れることなく、忠実に誠実に思い起こし続けておられます。主ご自身がこの民のただ中に臨んでくださって、主こそ神であることを一人一人が気づいて呼ぶことができますように、異邦人も祭司の王国とされていますので、全世界は主のものであると宣言される主の前に、すべての民が立ち返りますように、主の心がなされることを心から願います。今日私たちはまず、本当に主の御翼の中に私たちが入れられている、その御翼の中に囲われていることを心から感謝しますが、主ご自身はこのように、あなた方は祭司の王国、聖なる国民となると宣言されて、まだそのようになっていない状態を見るときに、主ご自身の御思いは今も変わることなく、このイスラエルのために向けられていることを覚え、主と心を合わせて御言葉を朗読しましょう。マタイの福音書の23章の37節から39節の御言葉です。ご一緒に朗読しましょう。ご一緒に。はい。ああ、エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で打つ者、私は面取りがひなを翼の下に集めるように、あなたの子らを幾度集めようとしたことか、それなのに、あなた方はそれを好まなかった。見なさい、あなた方の家は荒れ果てたままで残される。あなた方に告げます。祝福あれ、主の御名によって来られる方に、とあなた方が言う時まで、あなた方は今後決して私を見ることはありません。アーメン。今、イスラエルの民は、世界遺産の中から集められ、世紀の奇跡として、人類史上の奇跡として、もう一度建国しました。そして今、このイスラエルを見るときに、この世界一のとも言われるハイテク軍事技術ゆえに、そしてまた今、このコロナ禍で全世界が苦しむ中においても、全世界一の水準でワクチン接種率があるということで、多くのユダヤ人の人たちが帰還したいと願っている状況があります。そしてまた逆に悲しいことに、全世界で起きている反ユダヤ主義、ユダヤ人がユダヤ人であるがゆえに、その生存が脅かされるということが世界中で起こっている。このような中にあって、イスラエルは今、ユダヤ人たちは今、イスラエル帰還を願っています。いずれどうであったとしても、私たちの願いは、すべての民が主ご自身の身元に集められること、そしてまたこの民を思い起こし続けておられる、この主ご自身の前に、この民が、イスラエルの民が、面取りがそのひなを翼の下に集めるように、今も呼び続けておられる主の御声に応答して、この民が主ご自身だけを呼び求めることができますように、他の神々何者でもなく、私がエジプトからあなた方を連れ出した主であるという、この唯一まことの主イエス・キリストに回復されますようにと、主と心を合わせて心から祈ります。アーメン。 BFP のティーチングレターに書かれてあった一つのストーリー、ある面取り親鳥の実話ですけれども、読ませていただきたいと思います。ある家の納屋の火事で焼け死んだ面取り親の母親の鳥が発見されました。その面取りはいつも座っていた巣の上で焼け焦げた姿で発見されました。ところがその下に生き延びたヒナがいたのです。面取りには翼がありますから、飛んで逃げ去ることもできたでしょう。しかし面取りはじっと動かずに、自分の命を犠牲にしてひな鳥を守ったのです。この姿を通して、先週私たちは心からの喜びを持ってお祝いしました。イエス様ご自身が 全ては完了したと宣言し、十字架の上でイスラエルのために、全世界の全ての人々のために、そして私たち一人一人この者のために罪の贖いを全うしてくださり、そして死にて葬られましたけれども、三日目に死を打ち破ってよみがえられた主ご自身、ご自身の身によってイスラエルを贖い出し、全世界の救いを完成してくださったイエス様に栄光がありますように。アーメン。そしてこの主ご自身はが今も願っておられるイスラエルの回復とともに、マタイの福音書24章の14節の御言葉、このように書かれてあります。この御国の福音は全世界に述べ伝えられて、すべての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ます。この全世界は私のものであるからと宣言される主ルツはじめ、今この恵みによって私たちはイエスを主と告白し、その恵みの中に入れられていることを心から感謝するものです。今日私事ですけども、自分の身に起きたことを少しお話しさせていただき、報告とまた主ご自身にご栄光をお返しさせていただきたいと心から願います。今もまだその最中にありますので、本当に主ご自身が主のご計画のために、用いてくださるようにと、祈り続けてくださったら幸いです。私は、皆さんにもお祈りいただきましたように、昨年12月末から、体調を崩しました。そしてその体調を崩したそのきっかけということについては、何かがあったとか、誰か何か言われたとか、特別つらいことがあったということよりも、その自分に与えられた主からの使命をなんとか、自分の力で果たさなければならないというような、本当に、この誰のせいでもなく、本当に自分のせいで、この自分の中でもう本当に空回る思いがありました。そしてなお頑張ってもうまくいかないので、なお頑張るというところでこじらせていきました。寝られなくなり、食べられなくなり、そして、ついにも体を動かすのも本当に、苦痛になり、人と会うのも本当に、苦痛になってしまいました。そしてそれでも私が願っていたのは、なんと21日間断食祈祷したいというビジョンでした。それは何かというと、やっぱりその21日間の断食を通して本当にはっきりと主の御声を聞くことができ、そしてまた主ご自身が、今日の御言葉じゃないですけども、私はあるところからあるところにはっきりと導き出してくださった過去の経験がありましたので、私はその過去の経験にも捉えられながら、なお食べられないながらももう断食をするもう断食になってるんですけども、断食祈祷したい。何かというと、本当に自分の頑張りだけで本当に主により頼む、主の中で安息するということももう忘れかけているような状況になってしまいました。この家族は本当にそのような私の状況を見て、いろいろと手助けを与えてくださいました。そしてまた箱根に宿を取って、そして自然の中で少し過ごしてきてくださいということで、そして皆さん方も特別な祈りとともに、誕生日の時には私たちのために旅行券までいただきました。私の本当に状況は、私自身が頑張ろうとする中でもっとこじらせていき、もうどうすることもできない状況が続きました。1ヶ月間寝られないということがどういうことであるのかということ、3日4日そしてまた1週間ぐらいはかつてにも経験がありましたけれども、それを超える眠れない夜を過ごす中で本当に心身ともに衰弱し、暗闇を体験しました。その中で、本当に親しくしてくださり、またこの教会も愛してくださっている、辻本慎吾先生と真美子先生が、やはり私と同じようなバーンアウト、そしてまたうつの経験者として私の様子を遠くから、もう知っていて、すぐにこちらに来いということで、声をかけてくださっていました。でも人様に、 お世話させていただくのは好きですけども、自分がお世話される側に回るということはまだその時の自分の中のプライドでとても受け入れることもできず、辻本先生のところに行くことにも大きなためらいがありました。もうでもついに自分ではもうどうすることもできない中にあって、家内にもう本当に支えられるようにして、この金沢の地に、行きました。緊急事態宣言中でしたので、本当に隠れるように、そしてまた、2週間気をつけながら向こうに行くこととなりました。本当にもう向こうに着いた時には動くこともできないような状況になり、本来私は金沢の教会の宿泊室に泊めていただく予定だったんですが、私のために辻本先生が娘の部屋を一部屋開けてくださった、その部屋でもう自分自身動けなくなって、もうここに泊めてくださいと甘えて、そこに家内と共に泊めていただくような状況になりました。本当に苦しくて、そしてまたその、金沢に行った日は1月の22日だったんですけれども、1ヶ月以上眠れない中でなんとかたどり着いた1月22日、なんと2日後が自分の誕生日でした。なんと辻本家ではこんな私のために盛大に家族を挙げてお祝いしてくださったんですね。本当にそれが辛くて何をしてしまったんだろう、自分は何をしてしまったんだろうということで、また真っ暗闇のどん底に突き落とされる体験となりました。本当にその愛が優しければ優しいほど自分はそこに飛び込むということができない。また今日メッセージの冒頭から学んでいるように、主の御翼に飛び込むということ、主と主の御言葉の中に安息を受けることだということを語りながらも、自分自身がそれができていなかったものであるということを本当に痛切に示されました。もうそしてそのような状況の中にあって、私自身が本当にすがることができたのは、主の御名を呼ぶことと、そしてまた詩編の4編に書かれてある主ご自身の御言葉を何度も何度も、もう本当に何回も何回もその御言葉を繰り返し、主は私を安らかに住まわせてくださいます、主はあなただけが私を安らかに住まわせてくださいます、主ご自身の御言葉にすがることでした。そして本当に兄弟姉妹先生方が主ご自身の御名によって取りなしてくださる祈り、私は本当に一時祈ることも御言葉を開くこともできないような状況にまでなってしまいました。でもそのような時に兄弟姉妹が取りなしてくださるその祈りによって、私の霊は本当に引き上げられて、取りなしの祈りの原点、祈ることができない人のためにその人の代わりになって神の前に取りなすことが本当に取りなしの祈りであり、私自身が今日支えられているのは主がおられることと、そしてまた兄弟姉妹多くの方々の取りなしの祈りのゆえに今日立っているんだということを思わされました。今日そのことを本当に自分も暗闇の中で覚えるときに、私にはでも主がおられて主の皆を呼ぶことができたこと、そしてまた私のためには祈ってくれる神の家族がいたことを覚えるときに、これがない人たちがどのような痛みと苦しみの中でどこに助けを求めてもいいかもわからない、誰も取りなし手がいない、そういう人たちはどうしたらいいのだろうかというその苦しみとうめき、今日主ご自身のそのお心が私の中にもまた開かれてきました。今日私たちはこの主ご自身が今も変わらずに、面取りがそのひなを翼の下に集めるように、集めたいと願っておられるイスラエルの民が、主こそ神ですと、あなたこそエジプトから私たちを連れ出してくださった神です、あなたこそ生ける誠のキリストですと、イエス様のことを告白しますようにと、聖霊様の助けがこの民の上にあるようにと、主のと心を合わせて共に祈ろうではありませんか。そしてまた私たちは今日どのようなところを通されたとしても、主がおられるので恐れることはありません。そしてまた本当に主の御名によって祈ってくださる、また実際的な多くの助けをくださった方々にもこのままお借りして心から感謝いたします。神の家族が取りなし祈ってくださることによって、距離が離れていたとしても、私たちはわしのように翼を買って登ることができる恵みの中に私たちは入れられています。でもこのことがわからない多くの民がこの地にいることを覚えるときに、主ご自身が御霊の助けによって、エジプトから一方的な恵みによってイスラエルを助け出してくださった同じ主が、2000年前、この 十字架と復活によって完全な贖いをなしてくださり、主の皆を呼び求める者は誰でも皆救われると、全世界は私のものであると宣言される主ご自身のご計画を、私たちもこの御翼の陰に入れられた者として、キリストの体として主が届きたいと願っておられる、その御翼の端先端一端として、私たちもこの身を主の前に明け渡していこうではありませんか。アーメン。主ご自身の前に今日私たち応答として一つの賛美を持って、イエス様の十字架に、そしてまた復活の主に心から感謝し、そしてまたこの主と共にイスラエルのためにこの歌を賛美しながら、取りなし祈り、イスラエルが主の御腕に、御翼の中に飛び込みますように、主を御霊によって思い起こすことができますように、そしてまた全世界は私のものであるからと言われる主ご自身が、私たちの家族、親族、友人、知人の中に届いてくださいますように、それぞれが使わされる家庭、学校、職場に、その御翼を広げて届いてくださいますように、そして私たちを明け渡しましょう。その御翼の一端、その羽の一枚として、主をどうぞ私たちを用いてください。どうぞそれぞれのところに立ち上がりください。今日私の娘、アミと一緒に、またワーシップチームと共にこの賛美を主の前に捧げてまいりたいと思います。一緒に主と心を合わせて、主のお心を取りなし祈りつつ賛美してまいりましょう。